どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、もう収録ですよ。この間ね、ずいぶん遅く木曜日更新になりましたけど、もう収録ですよって言っても、今週も火曜日の朝なんですけどね、収録してるのはね。いろいろございまして、まあ土日月と仕事してて、月曜日の夜かな、まず日曜日の夜にと思ったんですけど、まあ月曜日もそこそこ朝早いし、じゃあとりあえず月曜日の夜にと思ってたんです。で、月曜日の夜に、帰ってきて、まあそんなに遅くはないんですよ。帰ってきたのは7時ぐらいだったと思うんですけど、そこから麻雀の試合をね、見てて、気づいたら寝てましたね。試合見ながら椅子に座って半分ぐらい寝てて、でもう起きて片付け物して、その時点で11時になってないぐらいかな。いや、ちょっと今から収録は無理だなと思って諦めまして、で火曜日の朝です。結局ね、もうずれ込んでおりますけれども、まあ今回は今日中に、火曜日中にはなんとかできる時間がありそうなので、更新をしてしまいたいなと思ってるんですけど、まあなんせね、前回が水曜日収録で木曜日更新でしょ、金曜日があって土日月と仕事してましたので、話すことがない。一週間ないかったのでね。まあ、そこに話すことがあまりないんですけど、まあまあ、ぼちぼちと、いつも通りやっていけばいいかなと思って。まあ、今回は短めになるんじゃないかな。なんせ、今すでにオープニングで喋ることがもう終わりました。いつもは10分ぐらいはね、だいたいオープニング喋ったりしようと努力をしているんです。オープニングだけで、スプーンの方に上げる方は10分までなので、なんとかオープニングだけをまとめた状態で上げたいと常々思ってるんです。スプーンっていうのは、まあ無理だったね。まあだから本編にもかかった状態で、全体尺も相当短くなるんじゃないかなと思ったり、前回断念した朗読のコーナーのあのセンテンス、今回も無理なんじゃないかと危惧をしながら、それでもなんとか短く終わっても、もしかしたら10分15分の番組で終わってしまうかもしれませんが、それはそれ、今回もお付き合いいただければだと思います。大事なところで噛みました。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。まあ木曜日は一応お仕事をしておりまして、金曜日一日空いて、また土日月と仕事をしていたので、まあ後半ゴールデンウィークっていうのはほぼない状態でしたね。毎年ないですけどね。まあ最近仕事が多くないので、少ないのであれですけど、昔は人が休んでいる時に働き、働いている時にも働くという生活だったんですけど、まあ休んでる時には働いてますけど、みんなが働いてる時には休んでたりはします、最近はね。まあそんな感じで過ごしているわけですけど、金曜日ライブ見に行きまして、ライブ見る前にスターバックスコーヒーに行ってコーヒーを飲んだんですけど、まあスタバに行くと僕はコーヒーしか頼まないんですよ。 昔はフラペチーノとかね、よくチャイティーラテとかよく食べましたね。チャイティーのフラペチーノっていうのもあるんですけど、そういうのをすごくよく頼んでいた時期があったんですが、あのワンモアコーヒーの制度を最初知らずにいたんですけど、あれフラペチーノとかには適用されない、普通のコーヒーしか多分適用されないんですけど、ワンモアコーヒーっていうのは一杯飲むと、その日のうちであれば、これすごいなと思うの、その店舗じゃなくても、まあ、例えば京都のどこかの店舗で飲んで夜大阪に移動して大阪で頼んだとしても、ワンモアコーヒーとして扱われるわけですね。随分割り引かれます。400円ぐらいするコーヒーのグランデがですね、2杯目は150円ぐらいになってますから、かなり割り引かれるので、2杯飲んだ方が完全にお得なんですね。2杯飲んでこの値段ということで考えると、スターバックスは高くないという僕の考え方なんです。なのでもうコーヒーしか頼まないですよ。もうほぼ冬でもアイスコーヒーを頼んで、自分のマイボトル、サーモスのボトルに入れてもらって、まあ、持ち帰るのか席で飲むのかっていうのを選んでやるんですけれども、まあまあ前にも言ったね、モバイルオーダーっていうのはコップで出てくるので、そのどうしてもマイボトルに入れたいときはモバイルオーダーができないんですよね。そういう事情もありまして、できるだけスタバがある場所ではスタバを飲むようにしています。で、時間がたっぷりあるときはもう2杯飲む気満々でいきますし、そうじゃないときも朝飲んだら帰りにもう1杯のつもりで買いに行ったりとかするんですけれどもね。まあでもスタバがない場所というのも当然あるので、そういう時はまあ例えばドトールであるとか、まあ他にもエクセルシオールカフェであるとか、タリーズであるとか、まあもちろんそこにあるカフェでコーヒーを飲みますし、それもなければセブンイレブンのセブンカフェです。まあ、持ち帰り率で言うとセブンカフェが一番高いかもしれませんけどね。結局のところ。金曜日のライブの日にですね、朝スターバックス行きまして、結構時間があったので、店の中でコーヒーを飲みながら、まあ、麻雀ゲームをやったりして、ぼちぼち時間を潰した後ですね、ライブ見に行って。で、一部と二部があって、一部と二部の間に時間が空いているので、その間どうしようかと思って、ここはやっぱり、スタバのワンモアコーヒーではないかと思って、スタバに舞い戻ったわけですよ。でもやっぱりね、ゴールデンウィークの真っただ中ですから、まあライブをやったのが心斎橋ですし、心斎橋のど真ん中で人がいっぱいで、スタバも席が全然空いてないんですよ。で、しばらく何度かこう往復したりして、じーっと待ってるのが嫌だったから、もう席の後ろでじーっと待たれるとか嫌でしょ。だからそれが嫌だったから、行って戻ってすると他の人が座ってるとかいう状況で、仕方がないから諦めたんですよ。もうワンモアコーヒーは諦めようと。しょうがないと思って、近くにドトールコーヒーがあるので、もうドトールの方に行きまして、仕方がなく、コーヒーを飲もうと思ってね。で、先ほど飲んだボトルが空いてますから、完全にもう飲み切ったので空ですし、その空の自分のマイボトルの方を差し出してですね、ドトールですいませんって言って渡したんですよ。そしたらね、例えばスタバだとボトル分割引があるんですよね。マイボトル出した場合は何十円かな、20円とか30円とかそんなもんだと思うんですけど、割引かれるんですよ。まあ、コップ割引ですよね。コップ出さなくていい分の。まあ、割引が欲しいというか、持ち歩きたい時が多いんですけど、店内で飲む時は別にそれいらないですからね。だけど、まあ、マイボトルに入れてもらった方がいいかと思って、ドトールで差し出したところ、これに入れるんですかみたいな店長なんですよ。そうですけど、みたいな。これにみたいな。自分で入れればいいのにみたいな感じですよね。で、その後、どうやって入れるのかと思ったら、 一度コップに入れなければなりませんのでって言われて、一度コップに、使い捨てのね、プラコップに入れてらっしゃいましたね。意味ないですね。そうそう。あれ、コップをね、使わなくていいから割引っていうのは、いわば、まあ資源の無駄遣いを少し減らす分割引きますってことですよ。結局ね。だからドトールにはそもそもコップ割引というものがまず存在しないし、その上、うちのマイボトルだけど、洗えばいいガラスのコップじゃなくて、プラコップに入れて、移し替えて捨ててるということにすごく驚愕いたしましたね。別にね、ドトールを批判してるとかじゃないんですよ。別に、それはその方針なんだからいいんですけど、あ、そうなんだと思って、今時っていう言い方変ですけど、別に割り引いて欲しかったわけではなくて、プラコップ使わなくていい方法を選んだにもかかわらず、そのコップを使って移し替えるってことは、まあ無駄なんじゃないか。ただ、逆に言うと一つね、スタバよりドトールがそもそも優れているのは、ガラスのコップだということなんですよ。持ち帰りはプラカップなんですけど、普段お店で飲むときはホットなら、いわゆるそのティーカップというかコーヒーのねカップですけど、アイスの場合はガラスのコップですよね。まあドトールは基本的にあれ洗い物をするという手間を省いているのか、まあ今は紙コップですよね、ほとんどね。ホットもアイスも紙コップなんじゃないかな、多分。その元々の成り立ちが違うので、マイボトルにされたとてというところはあると思うんですよ。だから僕は前から思ってるのは、スターバックスに関しては、そういう使い捨てじゃない、洗えばいいコップを使えば、資源の無駄遣いとか、ごちゃごちゃ言わなくていいのになとかね。ストローを使わなくていいようにしたのもすごくいいと思いますね。紙のストローはもう地獄の沙汰のようにまずいので、コーヒーが100倍まずくなるのが紙ストローだと僕は思っていますから、なんでしょうね。なんであんなまずいんでしょうね。あのストローで飲むとね。で、紙ストローを置いてると思うんですよ。スターバックス今でも紙ストロー置いてるけど、基本的にはストローを使わないような方式に変えましたよね。で、ドトールに関してはガラスのコップ非常にいいなと思ってたんですけど、今回マイボトル制度もやればいいのにな。特にね、お持ち帰りだとそのプラカップが無駄になるわけで、移し替えるにしてもガラスのコップで入れて移し替えればいいのにと思うし、そもそもやっぱりもうこんだけマイボトルというものが普及したこの世の中で、まあスタバのおかげで普及した部分もあるんでしょうけど、まあサーモスとかが努力した結果、持ってる人すごく多いと思うんですよ。で、それでコーヒーを買いに来る人もすごく多いし、まあ僕自身、例えばセブンイレブンでもそうですけど、セブンイレブンはあの専用の機械でコップを入れて自動認識で出てくるもんだから、もうしょうがないですけど、まああのコップもまあいわばもったいねえなと思うわけですよ。ボトルで直接入れてくれればいいのにとかね、思ったりするんですけど、まあシステム上しょうがないんですけどね。だからやっぱりその辺が難しいな。別に環境がとかいうタイプの人間でもないんですけど、なんとなくそんな風に思いました。割り引かれないことではなく、なんか効率がいい部分と悪い部分どっちもにあって、まあちょっともったいないところがあるのかなとか思った結果でしたね。あとあれですよ、セブンイレブンでね、僕がよく行くセブンイレブンはアイスコーヒーの頼むと普通コップに氷が入って蓋されてるものが置いてあって、それをレジに持って行って自分でフィルムを剥がしてセットしてコーヒーを入れるっていうのがアイスコーヒーの基本で、ホットの時はコップをもらうっていうパターンがほとんどだと思うんですけど、僕がよく行くところは氷が入れてある袋が売ってあって、なんかかち割り氷みたいな感じで、 それがコーヒーの氷なんですね。で、それをレジに持っていくと、おもむろに後ろからプラコップを持ってくれ、来てくれると。で、そこに自分で氷を入れて、セットしてやると。まあ、手間的にはあんまり変わんないんですけど。で、まあ、資源としても、まあ、蓋フィルムがあるのと、氷が入れている袋との違いで、まあ、氷入れてる袋の方がちょっと、上の蓋のフィルムよりは、資源的には多いかなぐらいのことですかね。うん。まあ別にどっちでもいいと言えばいいんですけど、うん。なんで、あの店だけあの方式なのかと。他で見たことないんですけどね。いろんな地方のセブンイレブン行きますけど、あの方式やってるのは僕がよく行くあの店舗だけなので、他にもあるのかなとか思ったりしていますけれども。まあコーヒーは基本的には、セブンイレブンかな。ファミリーマートでも時折買いますけど。あと、ローソンのクソデカカップがもうクソデカいので、クソデカいアイスコーヒーが欲しい時だけ、ローソンのクソデカを買ったりします。まあでも、かなりお値段がするので、時々迷いどころではあるんですけれどもね。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。ちょっと読んでしんどかったら、もうそのセンテンスごと飛ばす可能性もまだ残されています。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ、行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週は床冬の木、先週のリベンジですけど、まあ先週は時間がなかったので、噛んで、あれでも編集してるんですよ。編集してあれなんで。今回2ページほど読んでみてしんどかったら、もう床冬の木はやめてしまおうかと本当に考えています。まあとりあえず読んでみますが。床春とか床夏とかいう言葉はあるが、床冬というのは目に触れたことがない。そんな熟語はないだろう。けれど事実の上ではあったと言える。また観念的にはそう言えるものがある。前者は市場に見える換気年間のような長い天変地異の続いた気狂気を指して。後者は戦争前夜から昨今までのこれも長い世相の反乱と日本の良心の凍結という恐怖的な現世代を指してもである。換気年間の床冬というのは一体どんな世の中だったのかというに、これは歌の道で名高い藤原定家の日誌の明月記と、五位の蔵人慶光の日記の民慶記にもっぱら詳しく書かれている。定家はその頃68歳の老齢、慶光は中納言頼次の息子で17、8歳から二十歳絡みの青年期に体験した事実だ。で、私学専攻科を配合もいいこの二章を基本にして、なお吾妻鏡とか随分式とかいう当時のものを用い、その研究はもうよほど以前の私学雑誌にも報告されているのである。
もちろん私のここに語るごときは、それから一歩も出ているものではない。けれどこの頃、まれまれ、定家の盤面を知りたいため、めげつきを見ているうちに、随所に歓喜の世相と、今日この頃の世間とが思い合わされ、以前は何気なく読みすぎた数行の記事にも、今日では心大いに驚くものを抱かされた。そこでそんなこともあったのかと、多少時間の反省にもなりそうな話だけを、他の書物からも拾って、ここにこの記を書いてみるわけである。鶴岡八幡の胃腸の下で、源実朝が別当の苦行に刺されてから10年目、親鸞が若い眉に時代の意志を象徴させて、仏教革命を引っ提げ、庶民宗教としての新しい浄土真宗を町に唱え始めてから6年目、寛喜元年はその頃にあたる。1229年だから、逆算すれば今から719年前である。破風鎌倉は滅び、北条の政策もまだ人心を休めるには足らず、文化は低落し、宗教は宗教家自体から腐れ、坊主も武器を捨て得ないといったような社会不安の久しいうちに、時と庶民はいつの間にか恐怖的な無季節の天地と、常冬の生活に入っていた。すでにそれ以前の上級の4年間も、低層の3年間も作物は悪く、放送は流行するし、なんとなく社会不安は止まないで、一般の生活は疲れていたところへ、寛喜元年の前の年の12月には鎌倉大地震があり、新春にはまた2回も関西方面に大地震があったりして、こういう悪災に気を病むと必ず戒厳を言い出す公家や為政者にも、新たに寛喜と年号を変えたばかりのことなので、生活不安の底にある一般庶民と同じように、ただなんとなく共済来の増刊に怯えながら、謝辞祈祷でもするほか何の策もなかったらしい。今年は少し変だぞ、と言い合っていた増刊を当たって、その年の夏6月9日、美濃信州を中心に諸国に大雪が降り出した。吾妻鏡鎌倉年代記などの記事によると、美濃通いの飛脚がこの春時を同月16日に京都へ報じ、美濃寺で積雪三寸の世と言っている。関東地方はというと、武蔵入間、金子京あたりで雪混じりの雨や雹が降ったとある。また、京都の町では老人の定家の日記に、夏というのに夜は終点にに、絵も鈴風が吹き、とても薄物ではいられないから、小袖を重ね着する、とある。ところが7月にはさらに全国的に霜が降り、その間も冷たい雨が続き、咲きかけた円樹の花も皆腐れ落ちた。9月には草木の葉も枯れ果てて冬景色を見せ始めた。そしてついにその年は夏なし秋なしに過ぎ、11月になって麦の方がやっといつもの3月頃の程度に出揃ったのを眺めて、これはいよいよただごとではない、と定家も日記に驚きを書いている。そして彼も諸方の公爵屋敷でやり始めたように、家人に命じて庭園を掘り返し、泉も畜山も皆麦畑にする工作をやっている。定家の日記ばかりではなく、他の記録にもこの時の季節異変には信じられないような記載が見える。明月期の11月25日のところに、ホトトギスが鳴くとあり、類従大本人にも初夏が麦の工作に熱中することやホトトギスのことの他に、12月18日キリギリスの鳴くのを聞いたとあり、立川寺年代記には冬空なるに日暮らし鳴くとあって、これはどうしたことだろうと自分の頭を疑ったり、恐怖したりしている。そして時の人は、かつて水戸町の34年6月にも大降雪があったことを解雇して、やがて当然に来る飢饉に怯え上がっていた。はい、ということで、1、2、3、4、5ページぐらい読みました。難しいですね。編集してるんでスムーズに読んでるみたいに思われるんでしょうね、きっとね。僕も相当今回ばかりは苦労しましたね。ホトトギスってまずひらがなで書いた後に時の鳥って書いてあるんですよ。時間の時に鳥ってね、これなんて読むのかわかんないなと思ってね、調べたらホトトギス、いや、ホトトギスってひらがなで書いたんだから、次もホトトギスってひらがなで書いてほしいですよね。別の鳥のことかなと思っちゃって、
いや、ホトトギスが時の鳥と書くのを今初めて知りました。はい、はい、ということで。おー。結構毎度毎度苦労してますけど、旧仮名遣いとか旧漢字。麦もね、見たことないような字だし。これは前にも読んだけど、なんて読むんだっけみたいなことがいっぱいあって。しんどいね。もうちょっと現代文読みのものを読みたいなと思ったりしますけど、まあ乗りかかった船なので最後までは行きたいなと一応今のところ考えております。はい、ということで大魔王のオールラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週この続きお楽しみに。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
なんとか30分は超えそう、30分は超えそうな感じではありますね。1時間いかないですね。はい、短めです。やっぱり質問箱一ついただいておりますが、前回と同じ人でしょうね。大魔王みたいにモテるにはどうすればいいですか。大魔王みたいにモテるにはっていうのはよくわからないですけど、モテるにはどうすればいいですかの答えは決まっています。大魔王みたいにならないことですね。はい。大魔王みたいにならないって、かなり大事なんじゃないですかね。大魔王みたいになると、もう本当にモテない人生ですから、これはもうね、もう、どうしようもないですよ、僕だって。僕だって、モテたいですからね。僕だって、モテたいのは変わらないんですけど、モテないってことは、大魔王みたいになると、モテないっていうことを体験しているので、大魔王みたいにモテるという、このパラレルワールド的な問題っていうのは、答えがないですね。モテたいですね。本当にね。あの子にもモテたい、この夜すがら。朝でした。はい、メールいただいておりますね。大魔王さん、こんにちは。ゴールデンウィークで曜日感覚が狂ってしまい、メッセージが遅くなりました。まだ間に合えばいいのですが、どうも先週のラジオで何かやりませんかの言葉に企画を練っているライオンですと。どうもです。メッセージ遅くなったのと同時に収録も遅くなってるから何の問題もないですよ。ライオンさん、ありがとうございます。いや、企画練っていただいて何か提案していただければ乗っていきますのでよろしくお願いします。さて、今回のテーマから懐かしいといえば、サンライズの懐かしのアニメザブングレダンバインなどが YouTube で配信されているのですが、12話ほど配信されると数ヶ月更新が止まり、また再開される頃には忘れてしまっている、あのサイクルでの配信がどうもモヤモヤします。数ヶ月のお休みの間に YouTube のアルゴリズムも変わり、おすすめにも出てこなくなりますからねと。もうすでに知っている話なので、続きが気になるから購入するほどのこともなく、いつ見ても楽しめる名作を毎週最終回まで懐かしみたいものですけどねと、いただきました。これ全く同じ感想です。僕ね、ザ・ゴングルとかはスルーをしていたんですけど、ちょうどダンバインの YouTube 配信が始まった時に1話から見始めたんですよ。で、もうまさにこれですね。10話、12話、いわゆる皆さんがこっちの世界に戻ってくるより随分前ですよね、多分ね。そのあたりで配信が止まって、毎週気にしてたんです、その時は。サンライズのページまで見に行って、あれ更新されてない、更新されてない。これ再開されてんの？続きから？知らないよ、そんなの。もうまさに同じ悩みですね。もうなんか見る気が失せましたね。っていうか、まあもちろん円盤売りたい気持ちあったりとかいろいろあるんでしょうけど、もうずっと置いとけばいいじゃない。だっていちいち多分サーバーから消してないと思いますし、サンライズさんも。ただ非表示にしてるだけでしょ？上げて全部上げとけばいいんじゃないですかね。そしたら回転数でチャリンチャリンが入ってくるじゃないですか。それでいいと思うんですけどね。ダメなの？いや、例えばそれは続きは TVer でとかでいいんじゃないの？アベマとか。え？ダメなの？ いや、わかんないんですよ、こればっかりは。僕も見たいんですけど、途中で配信やめてまた再開するの意味がわかんない。それで脱落する僕とか、ライオンさんみたいな人が多数いて、続き見てもらえなくなるだけな気がするんですけどね。ずーっと続けてればみんな視聴の癖がつくじゃないですか。まあ、そもそも何回も言いますけど、ずっと置いとけばいいと思うんですよ。一週間で消すとかしないで。でも、まあ、その一週間で消すことで、早く見なければで、その習慣がついていくんだけど、一遍止めるとその習慣を元に戻すの相当大変だから、なんでそんなことするんでしょうね、サナリさん。意味がわかんないですね。いや、止まったのは、円盤売りたいとか、そういう、また新発売でブルーレイ出しましたとか、そういうことなのかなと思ってたんですよ。この続きは買ってね、みたいな。でも、そうでもないのであれば、意味ないな。今やだって DVD 買う人なんていないですよ。円盤買う人、ほんとね、アニメの好きな人とかは買うのかもしれないですけど、家に、ブルーレイとか DVD かけられるデッキ持ってない人もいっぱいいますからね。うちはありますけど、いますよ。たくさん。だってパソコンさえ持ってないんですよ。パソコンにドライブさえついてない世の中ですよ。買わないでしょ。テレビもないかもしれない家の方が多いかもしれないですよ。買わないでしょ。いやー、ちょっとね、時代に逆行してんじゃないかなと思いますけどね。そりゃ、DVD1 枚売った方が利材は稼げるのかもしれないけど、ずーっとザブングルも、ダンバインも、もうすべて置いておくと。決めてね、あ、これスタジオピエロさんも一緒なんですけど、途中で見えなくなるし。ずーっと置いとけば、その間見に来る人がチャリンチャリン増えて、その1話1話の回転数も1万から2万、2万から5万、5万から10万って増えていくじゃないですか。そう思うんですけど、しかもサーバー YouTube のサーバーでしょ ?YouTube のサーバーがこれ以上上げないでくださいとか言わないでしょ。で、当然広告契約してるでしょ。よくわからないですね。全部置いとくべきだと僕は思ってるんですけど、あとはペーパービュー的なものっていうのもありだとは思いますけど、 YouTube はスパチャで、有料配信というのは多分できないんですよね。確かね、スパチャでお金を稼ぐことはできるけど、だからやるとしたら、例えばダンバインはないのか、ザブングルだったら映画版あるじゃないですか。で、例えばガンダムでも全部見た後に映画版をみんなで見ようみたいな。古谷徹さんが声をかけして、一緒に、プレミアム配信を一緒に見て、それは有料で見てですね。古谷徹さんはそのつぶやきを X 上でやると。すると一緒に見て、そこにコメントもあげて、それも読み上げるみたいなことっていうのは、ありかもなぁと思ったりするんですけどね。うん。そこで、有料の部分は回収するとか、まあ、方法いくらでもあるんだけど、やっぱり前時代的な気がしますね。やり方としてね。好きじゃないなぁ。ほんと好きじゃない。まあね、でもテレビももう最近僕本当に TVer ばかりなんですけど、で、今、なんか、ドラマ熱ってもう20年ぐらい全然失われていて、ほとんど見てなかったのが、1年ぐらい前から急に見出すようになって、今回めちゃめちゃ見てるんですけど、たくさん見てるんですけどね、もうね、設定が枯渇してるんだろうなぁと思ったりするんですよね。今回記憶喪失エピソードが多すぎて、すごいっすよ。くるりっていうラブコメディなんですけど、主人公のメルルちゃんがいきなりまず記憶喪失スタートですよ。で、誰かと恋をしていたんだけど、誰と恋をしていたのかわからないっていうドラマ。で、アンメットっていうドラマがあって、これは関西テレビかな?こちらは記憶喪失の脳外科医が、それも記憶喪失って言ってももう一日の記憶しか持たない。寝て起きたらまた全て忘れているので、 毎日その前に書いた日記とか今までのものをすべて一度暗記して、その日を過ごして、また寝たら忘れちゃう。そういう脳外科医のお話。で、もう一個ぐらいなんかあったな。なんだっけな。なんかいっぱいあるんですよ。それで366日っていうのを昨日ね、テレビでやってるのをちらっと見たんですけど、まあ事故で亡くなるのかなと思った、やっと付き合い出した、幼馴染の、まあ、彼氏が、大怪我をして意識不明になって、目が覚めたと思ったら記憶が失われているという。ちょっと記憶喪失なエピソードのあるドラマがちょっと多すぎて、まあただ僕ね、ドラマね、もう途中で面白くないから見ないとかいうことはあんまできないんですよね。途中でやめたがあんまりできないので、結局見るんですけど。まあどれもどれも一応の面白さはあるんですけど、まあ、366日はもう気持ちがドヨンとしすぎてちょっと辛いんですけどね。まあでも一応面白くは見てますけど。テレビね、この間ゲオかどっかに行った時に見たんですけど、いわゆるそのチューナーがないチューナーレステレビで良ければ、つまり、テレビ、普通のテレビは受けれませんと。ただし、アンドロイドのでかいやつだから、TVer とか、ABEMA とか、YouTube は自在に見れますねんっていうテレビ、50型で3万円ぐらいで売ってるんですよね。って前よりさらに安くなった感じですね。ゲオで売ってるのであの値段だったら、Amazon とかで買えばもっと安いのかもしれないですね。ちょっと結構真面目な話、パソコンのところの外部モニターをそれにして、テレビというか、その、Android モニターとして普段使いつつ、まあ作業をするときは外部モニターとして使うとか、そういうことも考えられるなとか思って、ちょっと模索中です。まあ、自分の部屋のね、寝る部屋のテレビはやっぱり中なないとなと、今のところ持ってるんですけど、まあでもそれも、一応あれがありますからね、うちはレコーダーがあるので、そのレコーダーにチューナー入ってるからいいのかという気持ちもなくはない。ただなぜか、うちのそっちのレコーダーは、UHF がね、受からなくて、今 KBS 京都で始まった遊戯動画の総理大臣とかから録画できないのが困りますね。いや、見なくていいという噂はある。毎日1時間更新される夕日が丘の総理大臣。この間まで俺たちの旅が入ってて、それを録画がたまりにたまっているんですけど、見なくていいという噂はなくもないですね。はい、ありがとうございます。とりあえず、ライオンさん、なんか企画思いついたら教えてくださいね。僕もなんかあったら お教えします。一緒に YouTube やるのもいいかもしれないですね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。思ったよりは長くなったのかもしれませんが、まあいろいろしんどいことが続きます。まあ仕事はね、一段落したんですよ。この昨日の月曜日でね、ゴールデンウィークで一段落したので、またちょっと暇な日々が続いていくとは思いますけれども、まあぼちぼちと生きていきますので、皆さんもよかったら大魔王に励ましのお手紙などご感想を X に上げていただくなどしていただければありがたいですね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。だんだん暑くなってきますので、皆さん寒くなる時もそうでしたけれども、暑くなる時も体調の管理お気をつけください。ということで、また来週お会いしましょう。大魔王のお風呂ラジオ、お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。